はい、映画感想家の鹿島悦弘です。
ライターのハリエ浩二です。
はい、
映画雑談122回目。
うん、
もうすっかり暖かくなりましたな。
暖かくなりましたなというかだよ、27度ぐらいになるんでしょ今日。なんか
もう暑い
初夏です。
まあ暖かいのはこれぐらい暖かいのはまあ許そうという感じは
まあまあいいですよ、いい感じです。
いいですよ、くらい、いい感じですね。
まあ、引っ越したって話はしてますけど、
はいはいはい、
今日さ起きたらさ、
うん、
いきなり家の庭で工事が始まっててさ。
ああそうですか。
そうそうそう、でもともとこれ収録しようって言ってたさ、
はいはい、
10時頃がさ、
うん、
めちゃめちゃ隣の部屋でノイズバンドが演奏してるぐらいうるさくてさ撮れないんじゃないかと思ったけど、さすがにその音はやみました。
インダストリアルノイズが、
はい、もしかするとこれ収録してる間にまたノイズバンドの演奏が始まるかもしれないまあその時はその時でご了承くださいってこと言っとかないと。なんかね、でっかい岩をね砕いてたよ、ドリルで。
え、そんなでっかい岩があったんですか隣に。
なんかね、うん、あったの。なんか庭のね塀をね建て替えるというか作り変えてるんだって。
へえ。
その工事が今日から始まった。
あ、まさに。
まさに。で昨日まで静かだったのに、朝起きたらいきなりうるさくなってて大丈夫かなと思ったけど。そのさ、うちのさ新居のさ、
はい、
斜め向かいにさ、
うん、
おせんべい屋さんがあるんだけどさ。
へえ。
そこがさ、
うん、
毎日朝の8時ぐらいから30人ぐらい並んでんの。
すごい、うん、名店じゃないですか。
らしいんだよね。
うーん、
でもさ、もう家の部屋の窓から見えるからさ、
はいはいはい、
でなんか決まってるらしいのよ、このその日売る数が。
はいはいはい。
だからこう並んでる人数えて、あ、行けると思ったら買いに行けるんだよね、うん、並ばずに。
あ、確かにねそういうアドバンテージがある
んだ。そうそうそう、すごいんだよ。なんか
まだ食べてないですか。
まだ食べてないんだけど、なんか、うん、あのうちの家族が食べたらしくて、
へえ、
美味しいらしい。
へえ。なんか変わったおせんべいなんですか。
なんかね、おせんべい、わかんないよこれ。これ俺、うん、ちょっと準備しながら、
うん、
あの言われてんの聞いただけなんで、
うんうん、
もしかしたら間違って記憶してるかもしれないけど、
はいはい、
おせんべいの間にあんこが挟まってるって話を聞いた。
え？
そう、それさ、美味しいのかなって気がする。
なんか確かにあんまそそられる感じじゃないでしょ。
固いおせんべいの間にあんこ入ってるって、味も想像つくじゃん、なんとなく。
うん。
でもそんだけさ、まあ多分さ、すごい。あの住宅街の中にある、
うんうんうん、
だからそこまでさ探してきて朝の8時から並んでるってことはさ、相当美味しいんだと思うんだけど。
そうですよね、うん、だってせんべいに並ぼうと思いますか。
思いません。
思わないですよね
思いません
それを覆すわけでしょ。
そうですよ。
そもそも並んでまで食うって相当なもんですからね、
うん、だから今度ちょっと
何の料理にしたって
買ってこようと思います。
そうですね、うん、ぜひ、
はい、
何かの時に私に差し入れしてください。
何かの時には差し入れします
はい、あ、メッセージを一ついただいておりまして、はい、リーフさんですね、
はい、
お二人の会話が面白く、いつも自分もその場にいるように聞いています、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます、
ちょいちょいツッコミも入れてます。
お、
ゴールドボーイ、
うんうん、
私はケって感じです。
ああそうなんだ。
この物語は朝日の夢、中二病的な願望、
うん、
成績優秀な僕、モテるし人望もあるし万能感もある、
うん、
そもそもそんな人はキモいと言われて殺人なんかしません。最初の教室のシーンで命の大切さ、自分も頑張って生きるみたいなところで、これはダメだわと思いました。
うん、
お母さんもベタベタでこれは逃げたいなと思いました、ということですね、
はいはい、
ゴールドボーイ全然ダメだったよ、
は
あ、ご意見です
わ。その設定から引っかかる人がいるとは思わなかった、
うん、いやなんか俺逆にこういう中二病的、確かにその朝日はやっぱ中二病的な人では確かにあるんですよ、
うんうんうん、
でその成績優秀でモテるし人望もあるしっていうその万能感がある人間では確かにあると思うんですけど、うん、だからこそやっぱキモいって言われて人殺しちゃったんじゃないかなって気はするんですよね、
うん、っていうか俺はやっぱり、うん、もともと備え持ったサイコパス性だと思うんだよね。
はいはいはいはい。
で、そういう人がさ、表の、うん、表の顔というか、
うん、
まあ人から思われてるのって、あんな人がそんなことするわけないっていう、
はいはい、
風なものを備え兼ね備えてるのがサイコパスだと思うし、
うん、
でそこら辺だと思うけしさ、今の、うん、お手紙の聞いてるとやっぱりこれ、
うん、
リアルに描いたら、
うん、
ちょっと相当見れない感じに、ね、なるそうな気がするね、
うん、
ちょっとエグすぎて。
でもあれ最初の教室のシーンは割とギャグっていうか、そういうギャグっていうかな、その暑苦しい、
うんうんうん、
教師暑苦しいギャグみたいなところはあると思う。
あれもなんか昭和っぽいノリだよね。
そうそうそう、うん、でしかもあそこにその米軍の飛行機を飛ばしてるじゃないですか。なんかあれもなんか皮肉っちゅうか。
そうだね。
なるほど、ありがとうございます、はい、リーフさんね。さてさて、今回はは
いはいはい、
映画ではなく、
うん、まあハリエさんの一押しのね、はい、今
とりあえず私が今年見た中で、うん、最高に今のところ好き、
はいはいはい、
な、U-NEXT で見られるドラマシリーズ、
うん、
ザ・カース、これは言っときますけども、うん、重大なネタバレを含む話を今回多分する。
まあ重大なネタバレ、
ネタバレってそうなんだよな、うん、ネタバレっていうか、
うん、まあでも知らないで見た方が、
うん、最終話はね
びっくりもするし、
うん、
なんだこりゃともなるしあの、うん、だからなんだよともなるしね。
そうそうそうそうそう。だからなんだよなんだよな。
びっくりして、すごいびっくりして、うわ、うん、こりゃすげえわと思うんだけど、
うん、
5分くらいするとだからなんだよってなる。
なんだったんだ、これは。なんだったんだ、
この10話はなんだったんだって。何が最終的に何が言ってんだってなるよね。まあまあでもまあこれもね824でしょ。
そうですね、
824の新たなこのフェーズというか、某、うん、某は恐れているから始まった、うんうん、から始まった、はい、なんだこりゃなんだこりゃシリーズです
なんだこりゃシリーズですよね。いや確かに某の時も思ったんですけど、うん、いやいろいろねこの、うん、ザ・カースの最終話も、
うん、
考察はできると思うんですよ、
はいはいはい、
世界が逆さまになっちゃうっていうね、
うんうん、まああとはあのね旦那のアッシャーの、
うん、
のそれまでやってきたことと照らし合わせてとかっていうのもね、うん、考えられるしね。
マスト演じるホイットニーが最終話で産む子供が、
うん、
子供が生まれるけどあれ逆子なんですよね。
ああだってそういう話したね、うん、
そうだから逆子っていうのとその天地が逆になっちゃうって逆さまっていうのも引っかかってるのかとかいろいろ
考えようと思えばね、
考えようと思えば考えられるけど それを考えることの意味のなさ
そうそうそうそう意味がないのかどうかさえもよくわからない、
わからない、とりあえずびっくりする
とりあえずびっくりするそうそうそう、初めさ割とさ、うん、このドラマさずっとさ、
うん、
まあ、ヒューマンドラマというか、
うん、
何ドラマっつったらいいんだろうねこれ、まあ、ホームドラマでもあり、
うん、
夫婦倦怠ものでもあり、
そうですね、
あと何金持ち揶揄ドラマでもあり、
そうそうそうそう、うん、まあ、いわゆる意識高い系、
意識高い系を
揶揄する
感じ、揶揄する系ドラマでもあるし、うん、だから割と社会的な話でもあるし、
うん、
うん、まあまあブラックコメディーだけど、
そうですね、そうですね。
で、ずっとさ、その、うん、まあ現実にある話をずっと描いててさ、
うんうんうんうん、
現実のあるある、金持ち意識高い系夫婦あるある、
うん、
コメディーじゃない。
うんうんうん、
だからその中でさ、なんだけどずっとなぜか不穏な空気が流れてる。
信じらんないぐらい不穏ですよね一番目から
意味がわからない不穏さ、
うん、
でさ何かありそう何かありそうって演出をずっとしててさ、
うん、
途中で黒人の貧困層の、
うん、
子供に女の子に呪ってやるって言われて、
そう
で、その音楽とかもさいちいちさ
音楽が超不穏ですよね。
そう、ホラー映画的な演出をする。
そう
だからずっとその何かありそう何かありそうって描くんだけど、
うん、
次の話になるとこれはこういうことでしたみたいなことで、うん、その不穏だったものの種が明かされて、
うん、
あ、別にそういうことを描こうとしてるドラマじゃないんだ、
うん、
っていう風になところに落ち着くんだけど、
うん、
そうするとまたその話の中でまた別の不穏さが出てきて、
うん、
やっぱ不穏な映画なのと思ってるとまたそれが明かされて、
うん、
あ、やっぱ不穏な映画じゃないんだ、これは意識高い系あるあるドラマなんだと思ってずっと見てて、
まあ、そのね、要はその不穏さが解消されるっていうか、あ、ホラーじゃないんだ、
そうそうそうそう、あ、うん、そ
っちにはお化けとかじゃないんだ、
そうそう、スピリチュアルな方にはいかないのかとか、
うん、
あの呪いもかかるわけじゃないのか、じゃあ、うん、その呪いかけてるって言われた旦那のアッシャーが呪いをかけられたかもしれないっていうことに精神的におかしくなっていくような、うん、そっちのスリラーなのかなと思ってたら、
あ、サイコスリラー的なね、
そっち、あれ、そっちでもない何なのと思ってると、
うん、
さ、最終話の10話でその全てを覆すかのように、うん、な不条理なことが起こる
そうなんですよ、ね、
不条理じゃないよ、不条理じゃないよってずっと言っといて、不条理かもね、うん、不条理かもね、でも不条理じゃないよって言っといて最終話でド不条理になる、
ド不条理が
何なのこれ。
いや、だから毎話見終わるたびに何これって思っちゃう、うん、
でもあるじゃん、そのデビッド・リンチ的なさ、うん、不条理感とかさ、うん、ああいうのあるけど、そういうんじゃないですよとかいう目配せをしときながらじゃん。
そうだからデビッド・リンチとかじゃないんですよね。そうそう、だからそのいきなり小人出てくるとか、
そうそう、完全不条理なとこにはいかないな、
いかない、
あ、いかない、あの9話までは
そう、うん、で10話のあれも、
うん、
急に思いっきり大ホームランの不条理が来るから、なんかスカッとするんですよね。なんか
スカッとはする、スカッとするし、あ、これってこうやって撮ってんだろうなっていう、
うん、
あのね、あの天井に張り付いちゃうのなんかはカメラを逆さにして撮るとか、
うんうんうん、
2001年の時からやってるやり方ってもうみんな知ってるじゃない、
うんうんうんうん、
だからこうやって撮ってんだろうなと思ってると、
うん、
家の外に出ると空に
そう
あの飛ばされちゃうっていう、ここどうやって撮ってんだよっていうさ、うん、
あれね、
びっくりマンだよね。
その天井に落ちちゃうっていうのは、あれ古典じゃないですか。今まで数多くの映像作家が撮ってきた題材ですけど、
うん、
それをなんかあそこまでフレッシュにやれるんだっていうのがまずいいじゃないですか。
ね、二度びっくりさせるよね。
うん、そうそうそう。いや、だからあのアッシュは天井に行っちゃうけど、
うん、
ウィットニーは行ってないから。
うん、
なんとか地面に引き戻そうとして、
うんうん、
引っ張ったらお互い釣り合って宙に浮いちゃうっていうシーンとか、うん、あれよく撮ったなって感じですよね。
いや、あれどうやって撮ってんのかちょっとわからない
ね、
うん。
あと、あのおじさんが来て、あの玄関から引っ張ろうとしたら、あの宙吊りになっちゃうっていうか、
そうあれだ、あそこ来た時にあれこれカメラ逆にして撮ってんじゃないんだって、
うん
っていう風に思っ、うん、そのびっくりもあるし、そういう話じゃなかったのに、それまで全然
そう
そんなこと気にするような話じゃなかったのに、
あのアイディアだけで1本90分ぐらいの映画撮ろうと思えば撮れるじゃん、うん、
撮れるあそこから違う話が始まってんだよ、だから
そうでもそうなると多分あんま面白い映画じゃないですよね、その
あそこが主題になっちゃうとね、
そう
あそこが落ちを放棄してんのか、落ちを放棄してるってわけでもないんだよな、
うん、
なんか何か、うん、でもなんかやっぱり見てる人のそういう考察したいとか、うん、そういうことまでも裏切っていく感じで、
そう、
うん、あのいろいろ考えられる話ではあるし、倫理観とかの話でもあるしさ、最近のコンプライアンスとか差別の問題とか、うん、貧困の問題とか、
うん、
いろいろ入ってるから考えようと思えばいろいろ考えられるんだけど、
うん、
なんだろうね、それをバカにしてる感じでもないんだよ、混乱させ、さらに混乱させてくるんだよ、
うん、なんかそのあの一つ一つの社会問題へ の、
うん、
あのアプローチの仕方もすごい深いと思うんですよ、
うんうんうん、
あのまあね、だからその差別とか貧困格差があって、
うん、
それをビジネスにするっていう構造があって、カジノとかね、
う
ん、
そうね、
あとウィットニーの両親がやってることとか、
うんうんうんうん、
そういう構造があって、でそれをなんとかしようとしている気持ちは間違ってないんだけど、うん、結果としてでもそれに加担しちゃってるみたいな構造もあるっていうのをこう9話かけてじっくり見せた後にスコーンってそれをこうあのぐちゃぐちゃってして終わるっていうのは
なんだ、どっから考え始めたんだあの話。
いやそうなんですよ、うん、この話どこで発想したのっていうのが
なんかね、うん、これさ、エマストーンと、
うん、
ネイサン・フィールダーと、
うん、
ベニー・サフディの3人で主に作ってるじゃない、はい、
そうですね、この3人が制作組織、
うん、
で主演で
監督も
そうネイサン・フィールダーがやってる。この脚本がネイサン・フィールダーとベニー・サフディの2人で脚本。
このネイサン・フィールダーって人がさ、俺ちょっと見た前に見てたの、あのリハーサルっていう、
あ俺もリハーサルで1話だけ見たんですけど、
そうあれもさ、
うん、
なんかいいことしようとしてんのかさ悪いことしようとしてんのかよく分かんない、
う
ん、
そうそうそうそう、あのリハーサルっていうのはネイサン・フィールダーはあのカナダ出身の、まあ、コメディアンなんですけど、うん、リハーサルはそのネイサン・フィールダーがいろんな人に会いに行ってこういうことをしたいんだって言われたら、うん、よしじゃあそれのリハーサルをしましょうって言って、
突然やってもうまくいかないかもしれないから、そうそうそう、役者とかを使ってリハーサルをやらせるって話なんだよね、
うん、
だあれもさ、どこまでドキュメントでもしかしたらフィクションが入ってるのかもしれないしなとかっていうふうにも思うよね。
いやでもあれはフィクションじゃないんですか。
いやフィクションじゃないとは思うんだけど、
いやいやフィクションなんじゃないですか、あれは。
あれフィクションなの全部、
うんと思うけど、
あれリアリティショーみたいに言われてなかった。
リアリティショーっていう体ではあるんですよ。
そうなんだ、あれ作り物なんだ全部。
いやわかんない、でもそこら辺のその虚実の皮膜っていうか、
うん、
がもう絶妙なところにありますよ、ね、
そうなんだよ。であれもさ、うん、笑って見て見るものなのか何なのかよくわからない。
そうそうそうそう、
だからこの、ね、ネイサン・フィールダーの、
うん、
だいぶその感じがあるよね。
ありますよね。あのネイサン・フィールダーっていう人自体がの芸風が完全にそのアッシュと一緒っていうか、あのずっと気まずいっていうね
ずっと困った顔してる、
ずっと困った顔して、なんか本人は良かれと思って言ったらすげえ怒られたりするっていうのが
いやだから
ずっと続くっていう。
そうなんだよ、あの今回のこのザ・カースも、
うん、
10話まで来るまでの間はやっぱ、うん、そのネイサン・フィールダーってアッシャーの旦那の置かれている立場の気まずさとかかわいそさとか、でもお前も本当お前もダメだなっていうところをもやもやしながらずっと見るっていう感じだよ
ね。お前さっていうね、
何なのお前っていうので9話ぐらいでアッシャーがちょっと変わるじゃない、
なんか急に覚醒するんですよ、
ね、しかもそれさ急に飛ぶんだよね、
うん、
その何かがあってっていう重大何かがあってとかじゃなくて9話になったら急にアッシャーが上の立場になってんだよ、
うん、まあなんか9話であれですよ、自分がめっちゃいじられてたっていうことが分かる、
うんうんうん、ああそれで、それを認めたっていうことか。
そう、そして10話になったら子供もできてるし、
うん、
なんかまた
ね、そのエマストーンがやってるホイットニーとの仲も、うん、
なんか修復されたのかな、
修復されて、で、うん、
みたいな、
でそのあんまりさ、その自分たちの承認欲求を満たそうとかっていう気持ちもなくなって、なんだっけ、ユダヤ教のね、
うん、
の教えに従ってつつましく生きていけばいいんだ、うん、みたいな、
うん、
感じに急になってんだよね。
そうそうそう、
9話で、で、あ、なんかあれ、なんかこうやってまとまるのかなと思ったら10話でいきなり天井に張り付いちゃうんだよね。
そうそうそうそう
何なんだよ、話してても意味わかんない。
いやでも本当にみんな嫌な演技をしていて、3人とも。
そう、あとそうね、あの、うん、ダギーもね、
ダギー最悪ですよ本当に。
オッペンハイマーであ
のテラーを演じた、
水爆作ろうとした人演じたあの人ね。
ベニー・サフディ演じるダギーは本当に暴力性もあり、
うん、
なんか暴力性を垣間見せつつ、でもなんかこう 奥さんを飲酒運転で亡くしているっていう、うん、その精神的な不安定さも感じさせ
精神的な不安定さはかなり感じさせたね。
あ、だからダギーがどうなっちゃうのっていうのもすごい、こう
だってさ、あれさ、
うん、
10話でさ、
うん、
アッシャーがさ、
うん、
あの空中に浮かんじゃってたってさ、飛んでっちゃった後にさ、
うん、
俺のせいだって言ってたじゃん。
そう、
あれだ、ダギーがなんかしてんだよね多分ね。
ダギーはあれですよ、あの何話目かの最後でアッシュに呪われろって言ってますからね、
うん、言ってたね、うん、だ、あ、もしかしたら、あ、それ、そのこと言ってんの、
多分そのことじゃないのかな。
ダギーが呪いをかけてるってことはない。
そうそう、だからダギーが I curse you って言ったんですよ。
だからダギーが言ったことによって呪いがかかっちゃったと思ってるってことか。
そうそうそうそう、うん、
あの女の子の呪いが届けってことではなくてってこと。
そうそうそう、うん、ダギーが呪った、
呪ったってことを自分で思っちゃってるってこと。
そう、だその呪いっていうのが一体何なのかっていう、
うん、
のもテーマとしてはあると思うんですけど。
あるんですかね。
ないのか、いや、わかんないけど
呪いに関しては薄っぺらかったけどね。
でもまあ、その呪いっていうものがあるなしに関わらず、呪われてしまったって思う、
うんうんうん、それはあるよね、
ことによって呪いは作用、
うん、はいはい、成就すると、
成就するっていう、う
ん、呪われたと思い込んでる人が呪いを発動させるってことだよね、
う
ん、
そうそうそうみたいなね。まあまあ、割とでもこれってよくある話じゃないですか、うんうんうん、その呪いは呪いがあると思った時点で完成するみたいなのは、うん、まあよくある話だけど、それが最後あんなことになるとはっていうのは。
そうなんですよでも俺一番見てて感覚的に近いなと思ったのは筒井康隆の小説だよ。
ああ、そうっすね、
うん、で筒井康隆の小説でも結構あの10話目みたいなやつが結構もっと序盤から始まって、
はいはいはいはい、
あとは暴走していくのにこうついていくのが精一杯みたいな感じになるんだけど、それまでじっくりやるからさ、
そうそうそうそう、
何なんだよってなんだよ今までの何だったんだよってなる。
いや本当に嫌な、だからあの何ジーンズショップでみんな万引きしていくとか、うん、
あれでもああなるに決まってんじゃんと思うけど。
いや、ああなるに決まってますよねあれは、うん、あれはそうだよって思うしね。
でも本当にあの金持ち意識高い系世間知らずな、うん、夫婦二人が、
うん、
あの普通の人たちの暮らしとかのことが全然よく分かってなくて、
うん、
でも助けてあげたい、手を差し伸べたいみたいな気持ちだけで動いてる、うん、とこのやだみみたいなものをずっと描いてて、
うん、
でそこはさ、あのちょっとずつすっきりするポイントはあるじゃん、
うん、
そりゃそうだよ、そりゃそうなるよって、
そうそうそうそう、
お前が世間知らずだからそんなことになっちゃうんだよっていうふうにはなるけど、見てるとだんだん、うん、この二人どうしたらいいんだろうっていう気持ちにはなってくる。
そうそう、だからただのバカっていうかには描かれてないじゃないですか、うん、だから実際その何パッシブハウスっていうのは多分いいものだとは思うんですよ、
うんうん、
あの、ね、熱効率がいい家を作るっていうのはね、はい、あれは別にいいことなんだけど、なんか別に鏡張りにする必要はない、そうそうそう、ないしとか、うん、なんか
あれ遠くから見たら家ないように見えるからな、
そこそうそうそうね、だこのじゃあどうすればよかったのかみたいなのが、
うん、
じゃあどうすればよかったのかっていうのが本当1話目から延々続いて9話、
そうそうそうそう、もうだから
本当にね、
結論としてはどうすることもできないって結論に至るんじゃないあとやっぱ夫婦ものとしてもかなりね、
うん、
かなりこう痛々しい感じですよ。
痛々しいですよ。あれ1話目か2話目かのホイットニーのね、
うん、
お父さんに君もチンコは小さいだろみたいな話をされて、はい、で勘弁してくれよみたいな話をしながら帰って、なんかセックスシーンみたいになるんですけど、はい、そのセックスがなんかも
うあれも何なんだよ、
あれめっちゃびっくりしたわ、こんなこんなことあんのっていう。
そう、しかもさ、うん、高校と電気つけたさ、
そうそうそうそうそうそう、
何これって感じなんだ、
何これって思ったな。
だ理解できないと、 共感ポイントが、
うん、
両方が
いやそうそうそう
怒涛のように混じり合って、
うん、あのあるあるとないないが半々なんですよ、ね、
そうなのよ。だからでも完全ないないではないじゃない。
そうそうそう、
ああこういうセックスをする夫婦もまあいるんだろうなとは思うし
ね。分かる。だからそのプライベートじゃないですか、そのセックスって。まあポルノとかはあるけど、でも実際に何知り合いのセックスとかって見たことないから、うん、あこういうこともあんのもしかしてみたいな。
まあでもさセックスレスの夫婦とかは全然普通にいるわけじゃない、
う
ん、
そうですね、
うん、でもだから やり方っていうのがそれぞれっていうのは全然 あれもだからないとは全然言えないし、
ないとは言えないからね。だそのないとは言えないからなみたいなことが怒り続ける
怒り続けるで最後にね、うん、最終話で完全にないことが起こるから
完全にないことが起こる
でも最後にさ子供できてるってことはさちゃんとセックスしたんだよね、うん、
そうそうそれはそうなんですよ。
じゃああれ何だったんだよって話になるよね。
いやだからあれ何だったんだよ。
なんかチンコがちっちゃいからとかっていうことでもないんだあれ。
ない
んでしょうね。あれが一番二人にとっては良かったんだそれまで。
あとだからそのユダヤの教えとかも、
うんうんうん、
でも昔からの根っからのユダヤ教徒とかじゃないじゃないですか、うん、あの二人は多分なんか、うんうん、特にオイットニーは
そうそうだ
回収してるわけでしょ。
でも無宗教っつってもね家はね。
そうそうそうそう、あれも何なんだって感じはしますしね。なんかね、
うーんね、だからといってそのねユダヤ教の教え によって何か物語が展開していくわけでもないしね。
そうだからそこが某とかとは違う、
うん、
部分ではあるのかもしれないけど。
そうね、某はもうちょっと考察、うん、考察してねっていう感じがあったよね。
なんか正直そこが私はちょっと某に乗れないところでは、うんうんうんうん、乗り切れない、ね、まあ別に面白いけどって思ったところをやっぱりその今回フルスイングしてくれたのが、
あ確かにそのネイサン・フィールダーがやってた、うん、あのリアリティショー的な見せ方をフィクションで思いっきりやるっていうのの、
うん、
あの今の最高潮なのかもしれないこれ
ね、うん、だ今回のザ・カースもリアリティショーっていうのが中に入って て、うん、
入ってるね構造として、
まあ、入れ子構造になってるじゃないですか、うん、でなんかずっとこのザ・カースっていうもの自体も画角が遠いんですよね。なんか
そう撮り方変なのよ。すごい
撮り方変じゃないですか、うん、ずっと。だから9話目まではいろんな考察がやっぱできる。これをまた外から見てる誰かがいるんじゃないかとか、
うんうんうんうん、
これ自体がリアリティショーなんじゃないかとか、
うんうんうん、
みたいな考察を呼ぶんだけど、うん、全然違いますから。
じゃあ10話で説明してみろよっていう。
そうそうそうそうそうそう。全然違いますからっていう10話がやってくるっていうあの快感がなんか良かったんだよな。
一番変な何これこの画角と思ったのは、
うん、
家の外で、
うん、
ネイサンとホイットニーが、あネイサンじゃないや、アッシャーとホイットニーが、
はいはいはい、
こそこそ話してて、
うんうん、
で部屋の中からカメラ映してんだけど部屋の中にいるおばあさんが前に映ってんの。
はいはいはい
はい、で窓の外の2人の会話を撮ってる。
ああったあったあっ た、 あった。
これ何これと思って急におばあさん出てきたけどこのおばあさん今まで一回も出てきてないんだけどと思って、
うん、
だ れあそこら辺が本当にデビッド・リンチとかがやってた不条理とか、うん、その、うん、嫌な感覚とか、うん、ゾワゾワする感覚みたいなのをもっとリアルにリアルな世界社会に落とし込んで見せると、うん、あの感覚になるのかなっていう感じはした、
うん、なんかギリギリそのよく言う悪夢的みたいな、
うんうんうん、
ギリギリ夢の世界には行かないんですよね、
うん、行くけどね結局最終的
最終的には行くけど
最終的に宇宙行くからな。
だからやっぱ9話まで貯めてるっていうのは、うん、これすごいと思うんですよ。
いやまあ面白かった面白くない抜きにしてもすごいドラマだよ俺は。
すごいドラマです、ね、
なんだこれはって感じだ本当に。あとあれね、あの途中の見どころはアッシャーの、
うんうん、
コメディセンスのなさね。
あれ面白い、この
絶妙なにコメディセンスないんだよね
俺本当な何話目かな、4話目か5話目 の、 このラストシーンが、うん、コメディ教室に通わされたアッシャーがじゃあ自己紹介で 面白いこと言ってみようって言って、なんかあの一人だけ
ベロベロバーみたいなやつやられ
て、ベロベロバーみたいなことしてめっちゃ滑るしカットで終わるんですけど、俺あそこなんかしなきゃ共感性羞恥死ぬかと思ったんだよな。
だからやっぱネイサン・フィールダーの顔がすごいんだよね。
あの顔すごいですよ。
ベロベロバーやった後のさ、
そうやった後の、いやなんか、いや僕もそんなに面白いとは思ってないけどねみたいな顔するんですよ。あれすごいんだよな。
ちょっと怒りがこもってる。
そうそうそう。
なんで俺こんなことやらなきゃいけないんだよみたいな。怒り。
あの顔すごすぎ
る。あれ全てにさ、あの、うん、アッシャーのさ、うん、いや俺が悪いんじゃないんだけどっていう、アッシャーのやってること全てにそれがあんだよね。
そう
だからうまくいかないんだよね。その
そう
で、あだからそうか、だから9話でそこに気づいて俺が悪かったんだって、
そう、ね、
気づいたからうまくいき始めたんだ。
最後の9話目の自分がめちゃくちゃいじられてるって気づくっていうのはアッシャーにとって多分宗教的な体験っていう
か、そうかもしれない
。あの全て分かったみたいな感じになってましたから、
ね、確かに俺見てる方は、
うん、
確かにそのアッシャーの立場もかわいそうだし、
うん、
そのホイットニーとかダギーも悪いよ、
悪い、
アッシャーに対して悪いけど、
うん、
アッシャーお前のダメさが火種になってんだぞっていうことにあの そういうのがもう要所要所に出てくるんだよね。
そうで、アッシャーってなんか我慢一応するんだけど絶対切れちゃうじゃないですか。
でそれもさ、うん、いやそんなこと話してないんですけどっていうことで切れられるじゃん、
うん、
なんかあのこっちは別にさ否定したりさ、
うん、
あのいやそれ間違ってるからって言ってるわけじゃないのに、そんな話、うん、その話する前にアッシャーは自分が否定されてると思って、
うん、
で一回収めんだけど、
うん、
やっぱりどうしても我慢できなくて切れちゃうね、相手に対して
切れちゃう、
で切れられた方はさ、え何それってなる。
そうそうそうそう、
まあ、あそこが悪いんだけど、あそこにキューバで気づくってことだよね。
そうなんですよ。でもなんかそのアッシャーだけがそうっていうわけじゃないっていうか、
あのそう出てくる人
全員
ダメで嫌なやつです。
あのエマストン演じるホイットニーは自分もアーティストになりたい欲が強いから、うん、ネイティブアメリカンのそのアーティストと自分は対等だよねって話を延々し続けるじゃないですか、うんうん、あそこのやだみ
ね。で、うん、そのアーティストの女の人がさ、ダギーと仲良くなった時にさ、
うんうん、
あのダギーが親友だって言ってたよホイットニーがって言ったら、え親友って言ってた、うん、みたいな感じでそれ以上追求しない感じとかさ、
そうそうそうそう、
だあのアーティストの人もちょっと嫌な感じだった。だから全員嫌な感じなんだよな、
全員嫌な感じだよ本当に。
だからそうなってくると、俺たちは悪いことをして間違ってるぞ、だからなんだって言ってるホイットニーの両親が一番人間的に潔いというふうに見えてくる、う
ん、あの裏表はないっていう、
ね、そうね
って感じには見えてきますよね。
だってさ、あのそう呪いかけってやるって言った女の子の家族もさ、
うん、
別に成人じゃなかったじゃん。
あれもだから10話で決定的にちゃぶ台がひっくり返る前に、
うん、
あの家を彼らにあげようって言って行くじゃないですか、
うんうん
うん、でしたらなんかめちゃくちゃそっけない対応されてでしかもなんか知らない人がいるんですよね家に。
あれ何
あれ何なんですかね
お前引っ込んでろって言ったやつで
しょ。そうそうそう、
あいつ何、あいつ何、
あの人何っていういやだから全然解決されない伏線らしきものっていうのが いっぱいあるんですよね、うん、だ伏線でも何でもないんでしょうけど、
伏線だと思ってたっていう感じの最後になるからね、
なるからね。いやだっていろいろいろいろありますよね他にも。だってあのダギーが全然知らない川沿いみたいなところで目が覚める時とかも、
う
ん、
ああそうね、
あれ一応まあ車を返しに行った、
そうあれ何、
あれ何なんの、
車は3台止まってて、
うん、
車のキーだけ持ってて、
そう、
その持ち主に返しに行くんだけど、
うん、
何か裏がありそうな、
そうそうそう、
こと言われるしさ、
あれ結局何だったのかよく分かんない、
ね、分かんないね。確かに伏線だけ貼ってチャプ台全部返しひっくり返して終わったの。
そう、まあ、いやだから、うん、 あれ、あそこまで全力でちゃぶ台ひっくり返さなかったら、
うん、
すげえモヤモヤするドラマだと思うんすよ。
いやそうだよ、そうだって解決してないもん、何も
何にも解決してないから、うん、それをこう有無を言わさぬ力技とはまさにこのことだな
まあねまあね、本当にどっから思いついたのかな、
うん、いや本当にいやだからさ、あれをやりたかったっていう可能性はあるじゃないですか。
ちゃぶ台ひっくり返し、
ちゃぶ台ひっくり返しっていうか、その空に落ちていくっていうの面白いよねみたいなとこから、うん、発想してる可能性はあるんですけど、うん、だとしたらあの意地悪な1話から9話までを、うん、緻密にやるの意味わかんなすぎるなと思う、うん、
まだ緻密にやればやるほど最後は面白いっていうふうにはなるんだろうけど、まあ
ね、だろうけどね、
なるんだろうけど、それだけのためにこんだけ大変なことやったのっていう感じはしないでもだってあの家作ってるでしょ完全に。
いや作ってるでしょ、
うん、相当お金かけてるよね、
うん、
だからアホなことに金かけるっていうのが、まあ、ドラマ内の、
うん、
まあ、話でもあるし、
うん、
これその金のかけ方意味あんのみたいなことは、
うん、
そのドラマの中でも言ってるからね、そういうことなのかもしれない、
わかんないけど、やっぱり多分主演の3人でなんかやろうよっつって、まあ、他の人もいろいろいたと思いますけど、うん、この3人でキャッキャしながら、
うん、
あのコンテっていうかね、
うん、
プロット作ったのかなと思うと、うん、本当に性格の悪い3人だなと思いますよ、
ね、確かに。だから俺これ見ながら、うん、エマストーンが某は恐れているに出したコメントがすごい説得力を持ってくるなと思って、某が最悪の目にあ次々と起こりまくって本当最高みたいなノリのドラマだなと思った、
まあ、エマストーン版の某は恐れているではある、
うん、
影響も受けてるんでしょ、まあ、制作は始まってたとは思う
じゃないかな。でもなんかなんだろう、あのすごく緻密でリアルなものと、
うん、
めちゃくちゃフィクショナリーなものを同居させたいっていうのはあったんじゃないかなと思う、うんうん、
そうですね。
だからあとだからその間にあるさ、めちゃくちゃフィクションと、うん、めちゃくちゃリアリティショーみたいな本当にリアルな人たちが出てきてやるもの と、うん、と完全作り物のフィクションの映画、
うん、
まあ、例えば SF とかホラーとかそういうものとの間にあるあの呪いっていう、
うん
う
ん、
現実の社会の中にあるからこそ怖いけど信じ、うん、それは本当にあるかどうかっていうのは信用しきれない、
うんうん、
そのオカルティックなもの、
うん、
っていうのの3つが入ってるんだなっていうのは今話しながら思ったけど、
そうですね。だからその全てその3つの中間にあるものですよね、やっぱりね。
そう、中間というかその周りにあるものというか、
周りにあるもの、うん、
だから何なんだよって気がするけど
結局、うん、やだ。でもそのやっぱ絶対にカテゴライズされないぞっていう気も強い気持ちを感じますよ。